ラベットを長官、そしてまたゴードン教授、その他皆様にお話申し上げます。それはまず最初に私から心から感謝をしたいと思います。まず BYU とこの素晴らしいシンポジウムに招待していただき、そしてまた皆さんにも感謝したいと思います。このように素晴らしいその皆さんとさまざまな意見、そして経験を分かち合う機会に感謝します。そして私は今日このお話の中ですね、その中国の宗教と、そしてその法適用の原則においてついてお話しさせていただきます。現代社会の政治においては、世界的に普遍的な同意を持っている基準が2つあります。1つは民主主義であり、もう1つは法適用の原則であります。これら2つの原則というのは、基準というのは、特に宗教のに関する法律に適用されています。もちろんこの法適用の原則というのが人間の歴史の中で長い間さまざまな複雑な過程を経て作られたものです。そしてまたさまざまな文化において、さまざまな国々がそのようなものを異なるアイデアを持って作ってきたものです。そしてまた各国はですね、そのさまざまな州とか地域で受け入れられてきたわけでありますが、その普遍的に受け入れられるものとはなってきませんでした。そしてまたこの国際法が社会的に近代からポストモダンに移行する間に受け入れられてきているわけなんですけれども、これは非常に共通の権利について、重要な権利について普遍的基準を持つことの重要性を痛感するようになったというわけなんですね。そしてその普遍的適用性も法律を望む声が高まっており、普遍的価値観は必要になってきています。しかしこの中にはさまざまな問題があります。そしていかにですね、さまざまなものに閉じて、どのようにして、その私たちが普遍的な価値観を共有することができるかというのが問題になってきています。そして歴史的に見ましてですね、例えばユダヤ教、キリスト教の伝統にありますと、法律というのはもともと神と人間の間に交わされた契約に基づいておりました。そしてそれはまた重要な社会的契約というふうにして進んでいくわけなんですね、その西洋文化において。そしてこの契約、そして社会的契約というアイデアが、その法律、宗教的要素を持ったその原則、宗教的要素を持った原則というものに発展していきます。そしてまたこのギリシャ、ローマのものは、その公の方、公法という形で作られてきて、そしてそれがユダヤ教、キリスト教の伝統と結びついて、中世の教会のによるその神権政治というものに発展していくわけなんですね。教会法ができていきます。そしてイスラムではさまざまシャーリアというものがあります。そして古代バビロンにはハマラビというコードがありました。そして古代インドにはマヌの法典というものがありました。すべてのこれらのものは伝統に基づいたものであり、この同意に至るという面に関しては国際的には難しいものがあります。封建時代の古代中国においては、その法律システムというのは主権者によるその支配でありました。すなわち封建時代の皇帝のその権威によってそれが作られていたわけです。そしてそのまた新時代以前にあっては、それは紀元前221年頃でございますけれども、それは思想家たち、これは聖王であるとか官費に代表される人たちが、その法規の適用の原則というものを作りましたけれども、これはしかしながら、これは主権者によるその支配を実現するための一つの方法でありました。つまり一般人民を支配する方法であったわけなんです。そしてそれはその近代的 この人々を人民的を従属させるという一つの目的であって、古代中国の社会的機構では宗教に関する法規は存在しなかったわけなのです。そしてまた、ですから、その宗教に関するその法律ということに関しては、これは近代における現象であって、その相当の可能性と将来性を秘めたものということができると思います。そしてまた、その宗教に関する政策と法律に関して言えば、その中層共和国と呼ばれる革命政府 の中国共産党によるものが最初でした。そしてそれは、この中層共和国というこの中で作られていた、その毛沢東によって設立されたものです。そしてまた、これは1934年の1月に作られた憲法にこれが書かれていましたけれども、これはその政府の人々、そして人民、そして兵隊、その他すべての人たちは性別、民族、宗教に関係なく、宗教が保障される、信教の自由が保障されるというものでした。しかしながら、その1936年4月15日の代表会議において、タルバガン政府が、チベットのタルバガン政府が、そのレッドパワーによる一つの法律を作りました。これはラマ僧とラマ神殿のその寺院の方に関するものであります。しかしこの中では10の規則がありますけれども、これはその政教分離の原則にのっとっています。そしてこれはその政治、教育、司法はその宗教的なその介入はできないということが言われています。しかしながら、ラマは個人として、ラマ僧は個人として政府に参加する権利を保障されていました。1941年のそれは人々のその家宝省ですね、暫定政府によって信教の自由を保障するものができました。これは河南省においてこの発布されたものです。そして1945年、そして1946年にまた新たにその宗教参政省の新法などにおいて、その全ての宗教団体の登録を義務付ける法律が作られています。で、中華人民共和国の建国に伴い、第1回全国人民会議においてですね、1949年3月9月30日のことですけれども、この Common Principle of Chinese People's Political Consultative Conference と、このようなものができたわけなんですけれども、この中においては、中華人民共和国におけるすべての人民は、それはその思想、言論、出版、集会、結社、人格、居住、移住、信教、そしてデモ行為の自由が保障されています。それ以来、その宗教、信教の自由は人民、共和国、人民、中華人民共和国の憲法において基本的な原則となっているわけです。そしてまた、人民共和国の建国来、1954年の9月の15日から28日に開かれた全国人民会議において最初の憲法が承認されました。そしてその中では、人民共和国における人民には信教の自由が保障され、そして18歳以上の市民には選挙権、そしてまた非選挙権が与えられています。そしてそれはその国籍、そして民族、性別、職業、社会的な問題に背景にかかわらず、そういうものが与えられていました。そして2つ目の憲法は1975年に設置されましたけど、その中でその 信教の自由というのは無視されています。それは文化革命による影響があったからです。で、3つ目の憲法というのは1978年の3月5日に公布されました。これは第5回全国人民会議の第1回のセッションによって開かれたものです。そしてその中では宗教のに関する原則が使われています。で、そしてまたその中にはその宗教を信じる、宗教を信じない、あるいは無神論の普及に関しては自由とすると書かれています。そしてまた1982年の12月4日には第5回人民会議の第5回目のセッションが4つ目の憲法が作られています。そしてそれはその中では、そして1988年の4月12日に、そして1993年、そして1999年3月15日、そして2004年、その3月14日、この4回の4つの憲法が設立されているわけです。この2004年の憲法が現行の憲法ということになります。そしてその中の第2章の中には、そして基本的人民の権利及び義務という項があります。そしてその中には、18歳以上の市民に対し、選挙を投票する、そしてまたその非選挙権の自由が与えられています。これは34条に書かれています。36条にはそれに加えて、中華人民共和国の人民には信教の自由があると語られています。そしてそれはそのどんな政府も、そして社会的機構も、あるいは個人も人民に対してその宗教を信じる、あるいは信じない、あるいはその信教に関してその差別を禁じるということが明記されています。そしてまたそれは社会の秩序を破壊したり、あるいは供給システムやその人々の健康を害したりしない限りという条項があって、あるいはまた外国勢力にその影響されていない限りという条項が付け加えています。そしてこの憲法は種の信教的な問題に関するこの基本的なものをこのように提供されているわけです。そしてしかしながらこのような憲法の言論というのは非常に漠然としたり抽象的にであって現在直接の実行にそぐわないという面があります。その点でその中国ではその法適用の原則というものが中国の現在の状況の中で非常に重要なものになっています。そして今現在その特にそのこの法適用の原則ということ、特に宗教の問題に関してはこれは現在中国の中であるわけですけれども、これは1980年代にこれは端を発しています。1982年の3月31日に中国共産党の中央委員会がこの我が国の社会主義時代における宗教問題に関する基本的政策につき基本的見解を示しているわけなんですね。そしてこれが共産党の宗教問題に関する関わりの始まりということになります。このドキュメントナンバー19と呼ばれるものの第 6部分にはこのように書いてあります。宗教活動のさらなるノーマリゼーションを保障するため、政府はさまざまな宗教団体の代表者と協議の上、宗教に関して実行可能な法規を作成するものとすると書かれてあります。そしてこのことに関して言いますと、これを新しい憲法を設置し、そして信教の自由についてさらに踏み込んだその法律を作っています。 そしてこれは中国の現在の改革と、そして開かれた中国というこういう中で非常に重要になってきているわけです。そしてこの中にではですね、それはその宗教の管理について法律によるそのコンセンサスの確立というものが大事になっています。そしてこのコンセンサスの確立について最高の方法というのは、その宗教と外法の適用の原則のつながりを求めるという傾向が今出ているわけなんですね。ですから、そして宗教と法律と、そして宗教に関する規則、今現在の中国の状況について言いますと、1978年以来、中国には新しい改革が行われ、そして法律と規則が宗教に関してすでに作られています。そしてその法律、憲法の改革がの適用をするという件に関して、中国は他にも宗教に関する法律を作って作成してきました。一般的に言って、この2つのカテゴリーが存在します。1つのカテゴリーは全国人民会議によって作成されたものです。そしてまたもう1つは国務院発布によるものであります。
1つ目のカテゴリーは憲法及び制定法が定めた宗教の自由についての法律があります。2つ目のカテゴリーは特別な管理放棄命令があります。宗教に対するものがあります。それは国家によって作られたものです。ではまず、まとめますと、今の現代の中国では宗教に対するものですけど、4つのレイヤーが2つのカテゴリーの中にあります。第一に
administrative decrees from the state council, third regulations from SARA, and fourth decrees and regulationsfrom the local people's congress and the local government. There is still no decisive law. Comprehensive law.
今、全般的に決定的な法律というのはございません。それが、全ての法律がそれを元にする決定的な法律というのは、国家はまた作られていません。なぜでこのような、ものが今現代の中国には法律となっていないのでしょうか。全般的に包括的なものが定められていないのでしょうか。第一の理由は、皆が同意できる法律がなかなかできないという理由です。ですから、どのようなこのような違いがあると私は思っています。第一に2つの意見の違いがあると思っています。それは中国、宗教とはどのようなものかという理解の違いがあると思います。1つの意見は、宗教がポジティブなもので、また社会的に貢献するものであるということ、そういう社会主義とうまくやっていける、調和してできるという意見があります。そしてもう一つの意見は、宗教と、また社会主義との違いを、重要視しているものです。ですから、それは二つの異なるものなので、調和することができないという意見です。このような違いがあるために、 必ずテンションやコンフリクトがこの2つの価値観の中にあるという考え方です。ですから社会的な社会主義では必ずネガティブなニュアンスがあるという。第二に宗教と宗教の自由が何であるかという理解が足りないということです。宗教の自由とは何かという中国での思想の違い、解釈の違いがあるということです。一つの考え方は宗教は完全な自由を求めるものであるということです。もう一つの解釈の仕方は宗教の自由は行動に関してではなくて信仰の面だけで完全な自由があるべきだという解釈の仕方です。しかし宗教的な活動やまた組織に関しては部分的な自由しかないべきだという考え方です。しかし社会主義でありますのでそれは個人的な宗教は個人的なそしてプライベートなものなので必要ない社会的な社会のルールを守る必要はないと考える人もいるかもしれませんがそれは社会主義である以上守る必要があります。また透明性が必要だということです。第3に宗教についての法律には2つの目的があるという考え方があります。一つは法律は宗教の自由を守るためにあるという考え方。これらの考え方は宗教の信仰に対するリスペクトを示すものでありそして尊重するものです。しかしもう一つの考え方は法律は宗教をコントロールするためにあるものだという考え方です。このような考え方をサポートする人は宗教が社会的にどのような影響を及ぼすものか理解していないので問題を避けるために宗教をコントロールするために法律を作るべきだと考えている人たちです。この違いは宗教とは社会にどのような貢献をするものかという解釈の違いが非常に表れています。4つ目に2つの法律の適用方法が中国にはあるということです。1つ目は宗教の自由が基本的な人権なので全ての国民が持つべき人権であるという考え方なのでそれらを守られなければいけない憲法によって守られなければいけないという考え方です。法律によってそれを守るべきだという考え方です。そしてこの人権はいかなる時も守らなければいけないという考え方です。もう一つの考え方はこれは政府の法律を政府にとってコンビニエントなものだという都合のいいものだという考え方です。これは政府が自分の思うがままにコントロールできるという考え方です。今も話しました問題はまた違いが現代の中国における宗教の法律を作るためのチャレンジになっています。このような違いがまた理解が違うために私たちはまだまだ長い道のりがあるというふうに私は思います。私の意見は一番今大事なのは私たちが同意を見つけるのではなくて私たちが宗教というものを理解することにまず同意をする必要が理解において同意する必要が現代の中国にはあるのではないかと私は考えます。私たちが まず宗教の役割について同意することにより私たちが宗教が中国の社会において調和をもたらすものであるということを理解すれば私たちは宗教は守るもの、そして制限するものではなく守るものになると思います。ありがとうございました。